それでは、今日の今朝の箇所は歴代史の第2、33章です。そして10節から13節です。歴代史の第2の33章10節から13節です。今日で午後の礼拝で一節ずつ学びますが、今日で歴代史が終わります。次の絵面記は来年、年始の礼拝の時に始まります。だから3回、の礼拝の中ではまた違うところをお話ししますけれども、歴代史がこれで終わりますけれども、でそこの中の、33章の10節から13節を見ていきます。主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。そこで主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れて来られた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていった。しかし悩みを身に受けたとき、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って、神に祈ったので神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。今朝はこのマナセという王様に注目していきたいです。ユダの国の中で最も悪い王様でした。極悪です。で、彼が行ったことは異邦人も青ざめると言ったらいいでしょうか、恐ろしいことでした。で、その彼をなんと主は今読んだようにその罪を許してくださって、再び王国に戻してくださったという箇所でした。聖書にはこんな人は許されてはいけないと私たちなら考える人を神は許してくださっている恵みにあふれています。すぐに思い出すのはヨナ書にあるアッシリアの首都ニネベです。で、アッシリアが今存在していたら、あのイスラム過激派のテロリストも青ざめる恐ろしい仕打ちを自分が征服した民に対して行っていました。YouTube に載せたら YouTube の会社がおそらくすぐに削除するような画像でしょう、映像でしょう。私も口であんまり言いたくないような恐ろしいことをする。だから責められて包囲されると、その人たちはその集団自決をするほどだったんですね。なぜかと言ったら、捕らえられたらどういう仕打ちをされるかわからない、死んだ方がマシだと思うほどでした。で、ユダヤの民がまさにその仕打ちを受けました。で、そこに、その首都に行って私の言うことを伝えなさいと神様に言われたのがヨナでした。ヨナはニネベに行かないで、その正反対の方向、タルシシという今のスペインにあたりますが、そこ行きの船に乗ったわけなんです。 例えば私がアメリカに福音を伝えなさいと言ったら、成田空港までは行くんですけれども、正反対のイスラエルの方に行くなんていう、そういう逃げ方をしたんですね。まあ、もちろんその時に嵐が起こって船から出されて、そして大きな魚に食われて、そしてその中で神様に悔い改めて出てきて、そしてニネベに行ったんですが、40日でこの町は滅ぼされる、何の憐れみもない無慈悲な言葉で伝えてったんです。その言葉に王様をはじめそこにいる人たちが灰をかぶって、そしてその悪いことから何とかしてやめようとしてって神様に叫んでった姿を神様が見て、やめました。神様は素晴らしいじゃないですか。ところがヨナ書を見ると、ふてくされて落ち込んだヨナがいるんですね。40日で滅ぼすしてほしかったんです、何があろうと。ところが神様は許し、私たちはこの許しの神を信じているわけなんです。で、この憐れみ深さ、自分が信じるのも勇気がいりますよね。こう自分の過去を話さなければいけないことは勇気がいります。人が認めてくれないというのはまずありますよね。また自分自身が神から許され、こんな私が許されるのかというその恐れがあります。けれども十字架に焦点を当てると、その苦しい過去はそのまま甘い癒しを伴う麗しい話に神様がそのまま変えてってくださるわけなんです。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたと書いています。で、皆さんの中にこういう経験あるでしょうか。自分は罪人だって思っているんだけれども、もちろん神様の前ではどんな罪もね同じなんですが、自分よりもはるかに罪あることを行った人がクリスチャンになるのを見て驚いたってことがあるでしょうか。私は一度日本に元ギャングの人がねクリスチャンになってね、でラップをしてね、ラップこう伝道している兄弟がいたんですけど、でその人をね普通の日本の家に招いて和室でね、もうその太ってるんで お膳のところに全然足が入らない状態だったんですけれどもあの下にね足が入らない状態だったんです。でその隣に僕が座ってて、この人に聖霊がおられなかったらこれもうすぐ逃げないとまずい人だなとか思いながらですねいました。でアメリカに私が牧師になる訓練受けるためにと思って、でも心の中ではもうずっとこういう悩みがあったんですね。僕は慣れない、自分は本当に罪を犯したからもうなる資格ないないないって思って、そう思いながら恐る恐るその学校に入学したんです。入学したというか入学 OK だっていう話をされた時も驚いたんですけども、 OK されないだろうなと思ったんで、で行ってみて蓋を開けたらすごい麻薬常習者元9割でした。 90% はもう麻薬常習者元ね一人は、まあ、40代になってたと思うんですね当時ね、30代後半だったか分かんないんですけども、生涯の中で半分以上、まあ、牢屋に入っていましたと 圧倒的な恵みの中で、まあ、恐れを持ってそのことを話しているんですね。もう俺はこうだったんだよなんて話をしません。もう、まあ、自分がした恐ろしいその罪はあるんだけども、もっと恐ろしいっていうか恐れ多いのはそれを許した神様、そして今ここに自分がいるという、その恐れを持ちながらそういう兄弟たちは分かち合っていました。で、まあ、この説教の準備をしているときに、結構今まで聞いていたあの凶悪な犯罪人でクリスチャンになった、でそれ調べたんですよね。意外に多いんですね。この猟奇的な連続殺人ですね、その犯罪者が刑務所の中で真実な改心をして別人に変わった。あの昔言いましたよね、あのなんだっけ、タクマなんだかっていう、あのなんだかの幼児だけを殺していくっていう、そしてあのそこの家に入ってったら全部この幼児ポルノのこうビデオであるとか、そういうあるじゃないですか。で、それ彼よりももっとすごい人ですよ。あの例えばジェフリー・ダーマーとかですね、デイビッド、バーコウィッツとか、あのアメリカ人の人だったらちょっとこうもううーって青ざめる、もう聞いただけでもう怖くなるような、あのホーラー映画よりももう10倍怖い恐ろしい殺人をしていた人なんですね。結構その人たちのでクリスチャンになったパーセンテージって多いんですね。今言った2人は正真正銘のクリスチャンなんです。で、その彼らがクリスチャンでさえもが、彼が天国に行くんだったら私地獄に行ってもいいとかですね。でも実はマナセがそういう人だったんです。自分が罪を犯しただけではなく、他者に強要して従わない者たちも殺していった彼が、神は許し、神に許され、そして王の地位に戻された。あまりにも深くおおらかな恵み、その罪の許しというものを今日は見ていきたいんですね。で、マナセが極悪になった理由、これちょっと考えてみたいと思います。彼がとても悪い親の環境の中で育ったからこうなったんだじゃないんです。その正反対なんです。ユダの歴史の中で最も霊的で優れた父親を彼は持っていました。ヒゼキヤです。前回学びました。なんでこんなに偉大で霊的な父から極悪の王が生まれるのかという、これはもうスキャンダルだから、もうショッキングな、まあ、日本の雑誌の週刊誌の人ももうショッキング、もう書けないぐらいのショッキングな話ですよ。現実のものとしてでも聖書は描いてます。これは事実、世界の歴史の中でも起こっています。まあ後で説明しますが、でちょっとヒゼキヤのことを考えてみたいと思うんですが、ヒゼキヤがもう死に至る病にかかって、でそれを癒してくださるように神に願ったら神が治してくださって、15年間寿命が引き延ばされたんですね。でヒゼキヤがその15年間引き延ばされた、その中でマナセを産みました。マナセが王になった時は12歳でなんで、ですからあの確実にその引き延ばされた時に生まれたわけなんです。ですからマナセが生まれた時から見ていたのはエルサレムがアッシリアからすでに解放されていたユダの国だったんです。非常に神を崇める国になっていて、そしてそれに伴うこの勝利と富と光栄が与えられている、もう本当にすごい人、お父さんも霊的に優れた人で人々から信頼と尊敬を受けていて、 時に高ぶってですね、その失敗も彼はしていますけれども、基本的に問題はなかったですね。ところがマナセはこのお父さんが死んだ後にすぐに行ったことは、ヒゼキヤが打ち壊した高きところ、その偶像の祭壇を立て直したって書いてあるんですよ。これがね、33章の、3節に書いてますね。ヒゼキヤが取り壊した高きところを築き直したとあります。人間の罪の性質は、光がこの当てられるとですね、このつまり神様の光が当てられると、その中に真理に導かれて主に仕えようと思う人もいると、反面、光と神の知識があるからこそ、ない人たちよりもより一層反発し反逆していくです。でね、黙示録の20章に千年王国があります。キリストが千年間治め、またキリスト者もキリストにつく者も千年間キリストと共に治める、その黄金の国が、もうほとんど完璧な国が書いてあります。約束があります。イエス様戻ってきたらそれ起こります。私もそれ固く信じてます。で、その千年間の後に、千年間が経つと、その、底知れぬところで鎖につながれている悪魔が解き放されて解放されて、そして人を惑わすんですが、その惑わされた人たちの人数が海の砂のように多いって書いてあるんですよ。考えられないじゃないですか。こんなに素晴らしい完全な政府の中に、この神の国の中に置かれているのに、むしろ反逆していくということは、まさにヒゼキヤの中で育ち、ヒゼキヤに育てられたマナセが反逆するのと同じことをしているんです。罪というのは光が与えられるとより一層反発します。で、先ほど世界史の中にあると言ってますけれども、言いましたけれども、共産主義の、共産主義がキリスト教とは相入れないっていうのは皆さんご存知ですよね。共産主義の父マルクス、ロシア革命の父レーニン、親がユダヤ人で、しかも改宗したキリスト教徒でした。マルクスに至っては10代の頃にキリストを称える詩を残しているほどだった。だからクリスチャンですよ、見た目には。でも少し経つと悪魔を褒めたたえ、キリストを呪う詩に変わっていきます。現在進行形で起こっている近くの国も紹介しましょう。北朝鮮です。その国の、父キム・イルソンの両親は熱心なクリスチャンでした。父親は牧師でした。で、一番クリスチャンを迫害している国は、世界で迫害している一番の国は北朝鮮です。だから罪という、あの、何て言うのかな、いい環境が与えられるともっともっとこう、そして悪い環境が与えられるとこうこうとは言えない、不思議な人間の罪の性質ってあるんですね。それがこのマナセが経験したんですね。で、マナセが行ったのは隠れた罪ではありません。公然と表立ってこの悪いことをしてった。で、それが宮の中で、主の宮の中で偶像の祭壇と像を持ち込んだことが書かれています。4節と5節、33章の。彼は主がかつてエルサレムに私の名が常しえにあるようにと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の2つの庭に 天の晩鐘のために祭壇を築いた。この天の晩鐘だけじゃなくてですね、あとアシラ像というのもあるんですけど、これはもうまさにポルノと同じです。つまりこれを現代版に直しますと、教会には来てるんだけれども家に帰ったらポルノ雑誌があって密かに見ているではなくて、教会の中で堂々と開いて、開いてるだけではなくて堂々とそういう忌まわしい行為を教会の中でやってるようなものです。これだけショッキングなことを彼は行いました。普通ね、罪というのは光に照らされると逃げるんですね。ヨハネの3章の20節で、悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない、ね、コソ泥が白昼堂々と泥棒しないですよね。コソ泥っていうのはコソ泥じゃないですか。隠れて罪って行うんですよ。ところが反抗心が、反抗する思いが極まると、表で堂々と神に反抗するようになります。終わりの日に偽教師が出てくる。教会の中で先ほど言った忌まわしいことを行うと、第二ペテロの2章以降に、またユダの手紙に書いてます。で、終わりの日には反キリストが大声で神を冒涜する言葉を吐くことが黙示録の13章に書かれています。そして次に、彼はマナセは偶像を神の宮で拝んだだけではなくて、オカルトにも傾倒しました。それが6節に書いてますけれども、ベンヒノムの谷で自分の子供たちに火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、呪術を行い、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。モレクへの犠牲ですね。これ性的盗作って難しい言葉今ありますよね。すごく変な形でのこう性的な活動、これを異教の儀式の中で彼らは行ったんですね。だから赤ちゃん、望まぬ赤ちゃんがこの妊娠すると、今は中にいる間に取り出すわけですけれども、当時はそんな技術はないですから、出た後でその火に火を焚いて、そしてそのモレクという像ですね、鉄かなんかそのメタルで作られてますから、赤くなったところに赤ちゃんを置いて、ギャーって赤ちゃんもちろん泣きますが、それを太鼓でかき消す、太鼓の音でかき消すということを行って、そしてオカルト、そのいわゆる魔術みたいなことを彼は行ったわけなんです。で、これだけで収まらず、9節を見ると、ユダとエルサレムの住民にこれを行うようにそそのかしました。そして以前いたカナン人よりももっと悪いことを行わせたんですね。王様ですから、その指導者の行っていることの影響っていうのは非常に大きいです。そしてもしそれに、それをやりたくないと思ったら、自分の身に、罰ですね、なんで行わないんだということで抗うことは非常に難しくなります。そそのかしについてちょっと皆さんにも感じ取っていただきたいので仮の話をしますが、これから礼拝が終わったら、今途中から来られたことちょっとショッキング、びっくりしないでくださいね。仮の話をしますね。これから礼拝が終わったら身支度を整えて千代田線に一緒に乗りましょう。明治神宮前で降ります。いいですか？よろしいですか？お賽銭も忘れないでし、ね、いてください。で、明治天皇が祀られている神様のところに私たちクリスチャンとして向かいましょう、ね、そして私がこの 第2列王記にあるシリア人のナーマンが、王様が異教の神の宮で寄り添わなければいけないというところを適当にこう引用してですね、では、行きましょうと 私がね、今仮に仮にって繰り返しちゃったから衝撃少なかったと思う。で今録音してるんで、なんかこれ聞いてね、なんか明石先生が、明石さんがなんかグッ、っていう風に言われるの嫌だったのでちょっと強調しちゃったんですけども、もし言わないでそのまま話してったら、あれ行かなきゃいけないのかしら、ああじゃあ身支度整えて、あじゃあ一緒に行かなきゃ、ね、報告の時間にこう週報に書いたりしてね。それか立ち去ってちょっと真剣にロゴスクリスチャンフェローシップも行かないっていうことも決めなきゃいけないなって思うかなんですね。今後者の方を考えてくださった方が多かったら、私はここでしっかりと御言葉を教えていたんだなって誇ることができます。指導者がそそのかすって簡単なんですよ。これ言いたかったんですね。で、指導者が言うことに抗うことって、この抵抗することって難しいんですよ。だから人ではなく主に従いますと言ったペテロが言ったように、私たちはいつも主にあって指導者に従うんです、ね、で、歴代史には書いてないんですけども、列王記の第2の21章の16節に、この罪のない者の血までを大量にマナセが流したと、エルサレムの隅々に満ちるほどであったって書いてます。だからイエス様に、イエス様ですけども、主に従うと決めた人々を大量に迫害してって殺してったというのもマナセであります。で、ヘブル書の11章の37節に開かなくていいですけども、信仰によってノコギリで引かれた人がいるっていうんですけど、これが聖書には書いてないんですけども、この初代教会の文章かな、ちょっと忘れましたが、イザヤだったと言われてます。ヒゼキヤがいた時に預言者でイザヤがいましたが、マナセの時にノコギリで引かれたのではないかとも言われています。どうですか、マナセ、もう立ちどころに、立ちどころに火が天から降って殺したいって思うじゃないですか。こういうインタビューをアメリカでしているのをビデオで見ましたけれども、もしヒットラーがこういうことをするって分かっていて、ね、ユダヤ人をね虐殺するということを分かっていて、そしてお母さんがそのヒットラーを妊娠しているという状況だったら殺しますかって言ったら、ほぼ全員が殺すって言ってて、一人は殺すだけじゃなくて家族全員殺すって言ったんです。わかりますか、その言った人はホロコーストの生き残りなんですよ。普通そうでしょ、マナセもそうなんですよ。そのヒットラーがイエス様信じました、悔い改めて天国にいますって言ったら、もうユダヤ人団体をはじめですね、世界中でもう騒動が起こるかもしれませんね。でも神は許したんですよ。まずね、10節をご覧ください。主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうとしなかったって書いてます。神様って優しい方なんですね。大声で初めから語られないんですよ。このなんかこう火を降らすとかそういうことしない、初めは語るだけなんです。でイエス様が地上におられた時のお姿もそうで、イエス様はこう言われてますね。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす。非常に優しい方だったんです。そして言葉を話す時もはっきりは言ってるんですけれども、やはり相手がイエス様の人格を見るような余裕を与えてですね、それでイエス様に従っていこうと自分から従うことができる柔和さがあったんです。わかりますか、あなたはねイエス様を信じなければいけません、こうこうこうでこうなって、はいはい信じなさい、じゃなくてこうこうなんです。イエス様これ実はねこう言われたんです。こうイエス様が分かる形、そして相手が ああイエス様に従っていかなきゃいけないんだっていう、その人格が、イエス様のご人格が分かる形での優しい語りかけを行っていたんです。でもそういう語りかけを、え、知らない、はっきり言ってくれないかな、あんなもうどうでもいいよっていうふうにしたら、確かに神様ははっきり語られるんですけれども、その語りかけは非常に厳しい取り扱いになっていくわけなんです。そこで11節に、主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていった。アッシリアによってバビロンの地に捕らえ移されていくという形で、神様はマナセに語りかけられました。私たちは神様に従うときに、そのまま従えば平安が与えられる方法と、嫌ですって言ってそれでも神様がギュッと掴んで痛い方法で神様に従う方法と、この2つがあるわけですね。どっちも神様に従っていくんですけれども、痛い方法で神様に従っていくということをマナセは経験しました。でそれでマナセがへり下ります。しかし悩みを身に受けたとき、12節、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて彼をエルサレムの彼の王国に戻された。大いにへり下ったとあります。彼は幼い時から教えられていたこと、アブラハム、イサク、ヤコブの神思い出しました。モーセによって神様が与えられた律法、これも思い出し、またダビデのことも思い出したでしょう。で、これらの正しいことをヒゼキヤが、父が教えていたことも思い出し、心の中では彼は分かっていました。その正しいと分かっていた両親の問いかけに彼は今まで反発してたわけなんですよね。それに対して何て言うか、崩れ落ちたというか、折れて神様に従ったわけなんです。で、似たような改心をした人で使徒パウロがいます。キリスト者を迫害し、クリスチャンを迫害し、ダマスコで彼らを捕らえる、捕縛するために歩いていたら、復活のイエス様が彼の前に現れて、そしてこう言いました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。トゲのついた棒というのは、この牛がこの首輝をつけられて、そして歩いている時にすごく言うことを聞かない牛が、うるせえな、グッとやるわけですよね。で、そのうるせえな、うんって、これ足をね、後ろに持ってきていいね、突き棒といって、かなり尖った形、針ではないですね、少し柔らかくなったけど、かなりこう尖った形の棒をこう後ろにこう蹴るときに当たるようにさせるんですよ。だから蹴れば蹴るほど痛くなっていくんですね。自分を痛めてるんですね。で、パウロがそれやってたんですよ。ステパノの証を見てですね、これが正しいって分かってたんですけれども、それで反発して、正しいと分かってるからこそ反発してって、でそれで最後にイエス様が現れて、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いこと、自分を痛めていたんです。マナセもおそらくそうだったでしょう。皆さんもいかがでしょうか。神の声、反発していることあるでしょうか。神様がされていることに対して反発している、でもね、楽になって、そして本当に平安をマナセのように得ることもできるんですよということですね。そしてさっき言ったように、彼をエルサレムのこの王国に神が戻してくださった、同じ地位に戻してくださった、放蕩息子と同じです。放蕩息子は 父の家のしもべになる覚悟で行きましたが、父親がそれを見て抱いて接吻して、そしてそれだけではなくて、祝宴を開いてパーティーを開いて、そして彼に指輪をはめ、靴を履かせた。指輪をはめるっていうのは息子の意味ですよ。息子、そのいわゆる後継者の、その相続者の回復させてるんですね。そして本当に戻ってきたって喜んでいる。でそれで頭に来ていたのがお兄さん息子ですよね。まあ、先ほどのマナセの話とか凶悪な犯罪者の話を聞いたらですね、やっぱりお兄さん息子みたいに感じますよね。けれども失われていたのに見つかったのだというお父さんがいるのと同じように、神様がマナセを回復してくださった。キリストにあるほとばしるような恵み、その負い目にかかわらず溢れ流れて行く恵みを私たちが経験したいですね。そしてマナセが主こそ神であることを知ったって、こうだからそれまで知らなかったんです。いわゆる表向きは全部クリスチャン家庭というか、まあその時はクリスチャンって言わないですけども、ですよね、完璧なんですよ。もう全部良かったんです、自分の心以外は。で彼はでもクリスチャンじゃなかった。クリスチャンって言ったらいいかな、神様を信じるものじゃなかったんです。周りがクリスチャンだから自分がクリスチャンじゃないんです。周りで自分は例えばね、親がクリスチャンであるとかキリスト教の環境があったからクリスチャンじゃないんです。マナセのように主こそ神であることを知ったという経験が必要になります。でね、こうやって悔い改めたでしょ、マナセが。そしてその後の話を読むと本当に悔い改めたことが分かります。彼は偶像を取り除いてまた主の祭壇で生贄を捧げ始めていくわけなんです。悔い改めてその後の生活にはっきりと現れます。多くのこういう悔い改めがあります。悔い改めっていうふうに言ってる悔い改めがあるけれども、私は謝りました、また同じこと言った、変わんないの生活、口だけなんですよね。でも彼はそうではなかった。私たちが今神様の前に立っています。そして罪については2つの反応があると思います。まあ、私自身自分のことを考えながら今話してますけれども、2つの反応、1つは分かっちゃいるけどやめられない、でもう1つはこんなことを言うのはあまりにも恥ずかしいけれども今の神様の圧倒的な憐れみ、これを信じましょう。つまり罪を告白してその罪を捨てて神様の前に出てこの素晴らしい許しの中に生きていこうではありませんか。お祈りします。主よ、ありがとうございました。本当にあなたがマナセに対する許し、マナセのような人を見れば私たちは決して許せないんですけども、自分がマナセのようなものを持ってるっていうことを見ると即座に私たちは戸惑います。でも主よ、今あなたが教えてくださったように、どうかあなたが今私たちに語りかけてください。そして本当に主よ、このものをあなたが許してくださったのですから、この許しに恐れを覚えてその中に生きていくことができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。